じゃあちょっと、後半の方を、ざっとお話をしていきたいかなと思っています。で、セミナーの5、これのページの交番の、5まで終わったんですね。で、6から話していきたいちょっと思います。あなたをざっと見ながら見ていきたいと思います。で、たとえにより、誰かいないかまあいいかいいですね、高橋さんいないだけですけどはい、じゃあ話してます。たとえにより理解する黙示録2っていうことですね。で、黙示録は、たとえを理解できなければ解釈できない。で、黙示録の多くの記述は、たとえによって書かれているのだが、たとえを通用し、霊的解釈などと非難する、今現在の間違えた聖書学者、教師、牧師には、黙示録の多くの謎が解けない。ちょっと広角的だけだけなんで、ちょっと恐縮ですけども、はっきり書きたいかなと思います。で、主は聖書を文字通り読むことなど力説していないが、たとえの理解に関して強調しておられる。今の時代は、主のたとえに関する言葉を軽視し、結果、終末の言葉を何一つ理解できていない時代である。で、1、黙示録に書かれている大変な天変地異は、それはみんな実際に文字通り起こることというより、たとえにより成就する。そういうふうに書かれ、理解しないと、なんだかわけわかりません、黙示録って。で、面白いもんですけども、レフトビハインドは、どっからどこまでもインチキな小説だと思うんですけど、その中にわざわざ、の書の一つの中に、シリーズの一つの中で、黙示録は文字通り理解しなきゃいけない、文字通り読まなきゃいけないっていうことを強調しているところなんですよ。だから本当に、レフトビハインドってインチキだなというふうに思います。で、でも、繰り返すようですけども、文字通り読んだらさっぱりわかりません。例えば、黙示録12章1節の中で、一人の女が出てくるんですね。その女は大きくてですね、太陽を着ていて、月を足の下に踏んで、で、頭に12の星があるって、この巨大な女は、実際に文字通りって言ったってわけわかんないですよね。そんな大きな女性いないですよね。ありえない。わけわからないです。だから、で、だから、どっかで、惑わしが入るんですけども、サタンっていうのは、全く逆のことを言うんです。さっきのエデンのその話でも、神様は、この実を食べるなら、必ず死ぬって言われたんですね。善悪を知識をする実ですね。で、蛇、サタンは何て言ったかというとですね、女がこうちょっとなんか混乱してる時ですね、あなたはこの実を食べても決して死にませんって言ったんですね。絶対って絶対なんですね。全く逆のことを言ってるんです。そして女の愚かなことは全く逆のことを言われたんだけど、なんか全く逆のことを言われるとなんか本当みたいなもんって本当に信じて、そしてその実がなんかすごく見るによく食べるによく賢くないにふさわしいように思えて、すっかり惑わされて自分で自ら食べて、そして命を失ったわけですよ。永遠の命を失ったわけであります。で、そうなんだよ。だから、解釈に関してもそうなんです。全く逆のことを言ってるんです、イエス様とですね。たとえを理解しろと言った、イエス様言われたんですけども、たとえを理解してはいけない。それは霊的解釈だからいけないっていうと、今の聖書学者も教師もみんなたとえを排除しちゃって、逆のことを言われてすっかりそれについていっちゃったんですね。そうするとどうなるかっていうと、エヴァのまだしと同じように命には至りません。正しいゴールには至らないんですね。だから、周りがどうであろうと、ああであろうとですね、我々は聖書を冗談で読んでるんじゃなくて、今は終わりの時代ならば、自分の命を救わなければいけません。だから、唯一の指標は聖書。それを、敵にやれちゃったらおしまいなんですね。どうぞ、正しく取り、エヴァのように、御言葉があやふやになったり、神様どう言ったかわかんない、すぐぐらつくようなものではありません。主がそう言われたなら、盾を理解するってことで、ぐーっとこのとどまってですね、行く人たちが正しく理解していくっていう、こういうポイントはどうぞ捉えてください。で、 2、未来に起こることを例えで表現するとは聖書の原則であり、主イエスの諸降臨の予言も多くは例えを通して成就した。例えばですね、ダビデの、キリストはダビデのことをしてくるという予言があるんですね。だからみんな王としてくる、文字通りの、この治める王冠をかぶった王座につく王を予見、期待してたんですね。だからヘロデもそのように思って、ああ、キリストが来るって王座危ないと思って、ベツレヘムの子供たちをみんな殺したんですね。みんなそう。でもこれは違いました。実際のキリストは、ダビデのとかヘロデを押しのけて王座に座ったりしません。でもこれは例えで成就しました。それは今の神の国、キリスト教国の真の王って今もイエス・キリストなんです。そういう意味では成就してるんですけども、これは例え通して理解する。だからそれ理解しないと分かんないんですね。だから同じように多くの新約の予言も例えで成就するんであります。3番目。主の再臨の予言、また終末に関する予言も同じく例えで成就するのであるが、聖書を読めない、理解できない今の時代の聖書学者は、このような終末予言理解の処方の処方、基本の基本さえ理解できない。結果彼らは黙示録解説と称して、冗談話か空想話か、SF のみたいな妄想恐竜を繰り広げている。これを読んでも、真に近づくどころか、むしろ遠ざかる。5年かかれたらみんな怒るでしょうけどね。あの野郎と思うかもしれないけど。はっきり言わなければいけません。白か黒か。だから、正しいか正しくないかどっちかですよね。正しかったら、みんな理解できますけど、レフトビハインド読んでも、混乱の中に入るだけであります。で、4番目。命に至るものは狭く、滅びに至るものは広いとの言葉通り、現代は終末予言の鍵となる例えの理解を排除、遺体にする時代である。目視録を文字通り読み、わけのわからない妄想話を連ねたレフトビハインド、ハル・リンゼ、高木ゲタラのインチケ終末本が広い滅びの道を用意する時代である。というとかなり厳しい言い方ですけど、まあこのようにしか表現できなかったんですけども、ただ、はっきりわかることは、インチケを書いた本は多く売れるってのは事実なんです。もっと昔のことを言えば、さっき言ったジェーヌ・ダービーもガーッとアメリカに広がりましたし、その後はスコフィールドの注釈付き聖書っていうのが広がったんです。これも、レフトビハインドとかの原型のいろんな教理が入ったんですね。そういうのがガーッと売れたり、そして、ハリ・リンゼの方も結構売れましたね。1000万部とか2000万部ですね。もうちょっと私が若い時には結構有名でした。さらに売れているのが、レフトビハインドですね。これ6000万部以上なんですね。日本でも結構一生懸命売られたりするので、これはどんな言葉の成就かというと、滅びに至る門は広く、その道は広く、そこを通っていくものが多いからであるっていう言葉が成就なんです。真理が多く開けたわけではありません。滅びの門が広く開かれたんです。間違えてはいけないんです。間違えてはいけないんです。イエス様の時代も、本当の真理を持っているキリストを追っかけられたりですね、付け狙われたりですね、で、弟子たちもね、戸口をこうなんかこう囲ってですね、ビクビクしたりですね、真理はそんなもんであります。命に至る門は狭い。その道も狭く。見出すものは稀なんです。で、こう言っちゃうと手前味噌ですけどね、滅多に人の来ない、不織布セミナーにようこそいらっしゃいました。と私は思ってるんですけど、それは私が思ってるに過ぎないかもしれませんけども、一つだけ、エレメントは言えることは、確かに来る人は少ないっていうのは事実。そこだけは確かに、真理に近いかもしれないなってことです。ただ、ポイントは、お一人一人が理解してください。なぜなら、皆さんも聖書を読んでるし、持っているし、判断する理解は主が与えてくださるわけですね。で、それは、その中で理解していけばいいということです。私がいくら強制してもですね、納得する人は、ね、一人もいません。よく知ってるんです。でも、せいぜいセミナーでできることは、このように聖書は読めるんですけど、どうでしょうか。そのぐらいであります。あとは、結局はお一人一人がですね、主に聞いて理解している。そういうことがポイントかなと思っています。で、7、麦パンに関する例え、 パンとは御言葉に関する例えである。以下の言葉からその例えの定義が理解できる。このあたりからですね、前回は例えの理解で星とかですね、月とかいうことを理解する。今回はパンと、ブドウ酒、もっと具体的に言うと御言葉と聖霊に関しての例えをざっと見たいと思っています。マタイの福音書4章4節、イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。ここで分かるように、例えの理解が分かるように、パンと御言葉は似てるっていうか、こう同じようなセットなんですね。そういうことを暗示している箇所であります。また以下の種まけの例えの種は、すなわち御言葉を指すと定義してある。マタイ13章18節、ですから種まけの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にかれたものを、まかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはそのような人のことです。だからここでも種は麦の種なんですね。麦からパンができるんですけども、それは種は御言葉なんであり、それを悪いものが来て持っていってしまう。だからここでも麦、パンと御言葉は対照的というか、例えとして書かれてるんですね。パンは麦からできるが、その麦の種はすなわち御言葉なのである。過去のごとく聖書はパンは御言葉の例えであることを語る。で、2、パン種、パン種とは。で、パンが神の御言葉を指すことが分かると、以下のパン種の意味合いが分かる。マタイの福音書16章6節、イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。このパン種とは、ブドウパンとかクリームパンなどのことではなく、そうではなくて、神の御言葉に関わる教理や教えを指すことが以下の記述からわかる。以下見てほしいんですけど、マタイの福音書16章11節。私の言ったのは、パンのことなどではないことが、どうしてあなた方にはわからないんですか。ただ、パリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけろと言われたら、パン種のことではなくて、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った。パン種は教えなんですね。で、ここでちゃんと理解、書いてあるんですね。だから、パンは御言葉に関しており、で、パン種はパンに関して関係してるけども、要は教えのことなんですね。旧約聖書でパンにパン種を入れないことが勧められているその理由は、パンダネ、すなわちパリサイ人やサドカイ人たちなどのおかしな教えなしに純粋に御言葉を受けることを勝利して例えられていることがわかる。で、この後の御言葉で、出エジプト記12章15節。あなた方は7日間の種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパンダネを取り除かなければならない。第1日から第7日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからだろう。わざわざパン種を取り除けと言ってるんですね。これはパリサイ人はサドカイ人のパン種のことを考えると分かるんですね。パンは純粋な御言葉であり、創世記とか出エジプト記とか神様が書かれたそのまんまのパン、聖書、神の言葉なんですね。でもこれにパン種を入れると膨らんじゃったり別物になっちゃって変形したりするんですね。これはパリサイ人やサドカイ人が教えるときですね、あら不思議、全然別の結論になっちゃったりするわけです。だから、これは今にも通じます。我々も、イエス様は明らかに終末の観覧のことを語って、その日にはかつてなく、これから今後もないような観覧がある。で、あなた方を、人々はあなた方を苦しみに合わせるとか、観覧を語ってるんですけども、新約のパリサイ人はサドカイ人のパンダネ、今のおかしな聖書仲介のパンダネ教えが入るときに、そういうイエス様の教えって消し飛んでしまって、観覧の前にクリスチャンみんな挙げられるから何も心配することない、全然逆の教理になってしまうんですね。これがパンダネなんであります。で、そこに問題があるんで、パンダネは覗くことがポイントがある。だから仲介書、仲介書を読んでるっていう人は仲介書を買うお金があっていいねっていうことはあるかもしれませんけども、聖書的に言うなら好んでパンダネを買ってきて食べてるっていうことになっちゃうかもしれないですね。そのことは気をつけてください。なぜならパンダネ、旧約聖書を皆さんが本当に真面目に読むなら嫌ってほどパンダネを覗くってことが書いてあるんですね。それは意味があって書いてあるんであります。パンからパンダネを取り除く、だから御言葉は御言葉として純粋に聖書として読まなければいけません。いろいろ仲介書をついてからですね、聖書を読むには仲介書を読むのが長いところ からさ、中華の本読むのがない。これはパンダネの方を食べちゃってる。それは大きな問題に入ります。3番、カッコさんで、パンが神の言葉、パンダネがおかしな教えを指すことがわかると、以下の三サトンの種、粉にパンダネを入れる女の例えも理解できる。マタイの福音書13章33です。イエスはまた別の例えを話された天の御国はパンダネのようなものです。女がパンダネを取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。この箇所が言わんとしていることは天の御国、すなわち天神により支配され、統治されているはずの教会、教会のことを天の御国と言っているんですよ。変質に関する事柄である。女は教会の例えである。本来神の命令は、パン、神の言葉にパンダネ、おかしな教えを混ぜず入れないこと。しかり女教会はそれを守らず逆にパンダネ、おかしな教えを入れた。その結果はどうなったかというと、全体が膨らんで大きくなる。今の教会はまさにその全体が膨らんで大きくなった教会である。あらゆるパンダネ、おかしな教えが解禁になったため、教会へ来る人も増え、あらゆる種類の人が教会へ来ている。キリストは復活してないというパンダネが入ったので、科学的すぎて、もしくは不信仰すぎてキリストの復活を信じない人まで教会に来ているし、マリアの像を拝んでも良いというパンダネ、おかしな教えが入ったので、偶像礼拝者も安心して教会に参加できるようになった。しかしこのようなことが神によって許されるはずもなく、このパンダネによって膨らがった教会を待つ運命は神の厳しい裁きである。だからこのサンサタンの、ね、この中にパンダネによって膨らむって良いことじゃないんです。これは教会が変質していく、教えがおかしな教えが入って教会が変わっていく、でも量は増えるよってことですね。だから嫌ってほどね、今もクリスチャン、プロテスタント、カトリック合わせ20億人いるけども、でもこのパンダネによって膨れ上がった結果である。神の前には良いことはないっていうことを言ってるんです。でもこのパンダネのサンサタンの粉の箇所の仲介も仲介で読めて全然逆のことを書いてる。だからわけのわからないパンダネを読んでいくとですね、違う方向へ行ってしまうということは見ていっていただきたいと思います。で、括弧読んで、パンの元である麦が御言葉と関係することがわかると、以下の麦、どこ麦の例えが理解できる。イエスはまた別の例えを彼に示して言われた。天の御国はこういう人たちに、人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に、彼の敵が来て麦の中に、毒麦を撒いていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人の下人たちが来ていった。ご主人、畑には良い麦を撒かれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。すると下人たちは言った。では私たちが行って、それを抜け集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜け集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つものにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め焼くため束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。この箇所が言わんとしていることは麦、神の言葉に関連して麦、毒麦という2種類の麦、2種類のクリスチャンを育つということである。ある人々は、一方の人々は神の言葉を忠実に分かれ、後の日、収穫の日、蔵に入る、すなわち天の御国に入る。しかし敵の前にいた毒麦、おかしな教え、教理を真に受け、惑わされたクリスチャンは、毒麦として終わりの日に火で焼かれ、そのことを指すのである。だから、麦に繰り返すとですけども、2種類の麦が出てくるんです。だから、我々がどのように聞くのか、どのように、聖書は同じになっても、どのような教理を受け入れるかによって、結果は変わる。クリスチャンの運命は2種類に変わるということが、聖書的に正しい結論なんです。まだね、13章。皆さんの聖書にもあるでしょ、この13章。同じことが書いてあるでしょ。私のとこだけ違うことが書いてある。そんなことはないでしょ。麦で小麦って書いてある。これはそうとしか理解できないんです。でも、今の形式は全然違うことを言うの。クリスチャンと名が付けば、酒場は軽いことではない。全然、根拠のない安心を与えてるんであります。それを皆さんが受け入れるってことは、パンダの受け入れちゃうってことなんであります。そんなこと言ってるのは、うちの教会しかないかもしれません。人数が問題ではありません。一人しか言わないから間違いということはありません。ポイントは正式に正しいかどうかなんです。そうじゃないと毒麦のこの教訓が無意味になってしまうんですね。で、おかしな教理を受け入れていくと結局毒麦として皆さんは育つんであります。毒麦を待っているのはこのマタイ13章で明確に書いてあるように、 終わりの日に週末に火で焼かれちゃうってこれろくでもないことですよね。火焼かれたら熱いじゃありませんか。大変なことであります。だからどうぞ我々がどのように生きかっていうことで違うんです。明らかにクリスチャン2種類の結末があるってもう散々セミナーのために私言ってますけどね、マタイ13章はたびたび引用してますけども、このことははっきりと覚えておいてください。何度聞いてしつこいかもしれませんけど、ちゃんと理解すればいいんです。でマタイ13章ね、他にもありますよね。良い魚と悪い魚って書いてあるんですね。これは魚はあなた方を人間を取る漁師にするってペテロ言ったように、これもクリスチャンの例えなんですね。これはそうですね。でも良い魚は蔵に入り、悪い魚は集めて火で焼かれる。だから我々クリスチャンは運命は全て同じと思ったら大間違いであります。明らかに2種類に分かれるんです。そのように言うのが正しいんです。だけどもインチキの教理が入り込んでいる時代に皆さんいるんです。時代というものを認識してください。今我々は随分曲がった時代に残念ながら生まれてしまったんです。私もクリスチャン生活自慢じゃないですけど、高校生の時からですか、もう40年以上ですね。でずっと自分の若い時教えられてホーリネスの教理正しいと思ってましたけどね、最近おかしいなんて明らかに思ってきましたけども気づくのは遅かったかもしれませんけども、そういう時代に我々は生まれたんであります。洗脳みたいなものですね。でも気づくのが早かろうと遅かろうと見事に書かれたことが成就するんで、正しいことを見ることが幸いであります。明らかにクリスチャンは2種類の運命があるんです。でも麦と毒麦なら麦のように蔵に入り三国入る方がいいに決まってるんです。だけど油断も隙もないんです。だからどうぞ、せっかくセミナー来てですね、声援の対面をはたいて来られたんで、少なくともそういうことは理解していただきたいと思います。そうすると無駄な努力じゃなかった、そういうことになることがあります。で括弧5で黙示録の麦に関する例え、さて麦は御言葉に関する例えであることが分かると、以下の黙示録の例えが理解できる。ヨハネの黙示録6章6です。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを、聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリブ油と無動酒に害を与えてはいけない。小麦一マスが一でなり、今で言うと1万円とは大変な小麦の冒頭であるが、小麦を御言葉と理解するのは御言葉の基金、主の御言葉を引くことの基金が週末に起きる。おかしな教えばかりで正しい御言葉が解き明かされることは入手しづらいと理解できるということですね。そういう時代が黙示録の時代に来るぞと言ってるんであります。滅多にちゃんとしたことは聞けないぞということであります。そういう視点で考えると皆さんどうですか？おかしな教えはね、レフトビハンド系の教えは多いですけども、まともな麦とかですね、それって入手しづらいんじゃないでしょうか。そういう意味では黙示録の言葉は完全ではないにしても成就しつつあると理解するのが正しいと思います。だからどうぞ理解してください。ここを何かっていうと表面しか読めない、文字通りしか読めない人は食料危機が来るってそのことばっかり言ってる、クリスチャンはそんなことばっかり言ってるんですね。それが全く違うとは言いません。そういう意味合いでの成就もあるかもしれませんけど、我々は別にこの食料の専門家ではないので、でも、御言葉に関して、我々クリスチャンにとって非常に大事なことは、御言葉とか、聖霊とかいうことがですね。で、黙示録は、突然黙示録だけが、特別な書なんじゃなくて、ロマ書とかですね、ヨハネの福音書とか、そういう、書簡、福音書の流れの中に最後の書として出てくる。だから福音書でイエスの言葉が語られ、書簡の中でパウロが答えて、そういう言葉に関連して御言葉パン小麦の基金は御言葉に関しての基金なんです。そういう時代に来ている。だからそういう意味ではこれは大いに成就していると私は理解できます。どこ行ったってね、神田前教会ですとかですね、パパスドリブンチャーとかとんでもない教えしか聞けないんですね。そういう意味では成就しつつあるからと思います。で8番、聖霊に関する例。聖霊に関する例は以下の聖霊降臨、 ペンテコステ日の啓示の中に多く記載されている。人々、使徒2章1節、50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らにいた家全体に響きが当たった。また炎のような分かれた舌が割られて一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。使徒2章13節、しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているんだと言って預かる者たちもいた。甘いっていうのはですね、キング・ジェームス役で新しいっていうニュアンスが入ったんですね。これ覚えておいてください。蒸気、気律中の風、炎、ブドウ酒などは皆、精霊、霊を指す例えである。で、括弧に新しいブドウ酒と新しい皮袋を立て、このことがわかると、以下のブドウ酒に関する例えが理解できる。また、9章17節。また、人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、皮袋は裂けて、ブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば、両方とも育ちます。ブドウ酒は、霊に関することであり、新しいブドウ酒とはペンテコストの日に下って新しい霊、聖霊のことである。そして、ブドウ酒を入れる皮袋とは、すなわち、その霊を受ける集まり、集会、教会のことである。新しいブドウ酒、聖霊には新しい皮袋、新しい集まり、新しい教会がふさわしい。逆に新しいブドウ酒、聖霊の働きを古い皮袋、ユダヤ教の街道で注ごうと思っても、そこには分裂と対立が起きる。それはこの話の趣旨であるということですね。そういうことですね。だから、ブドウ酒を、聖霊に関することだというふうに理解すると、このことがわかるということですね。で、カッコさん、黙示録に書かれたブドウに関する例え。さて、ブドウは聖霊に関する例えであることがわかると、以下の黙示録の記述も理解できる。黙示録、14章17節。また、もう一人の召使が天の聖女から出てきたが、この召使も鋭い鎌を持っていた。すると、火を支配する権威を持ったもう一人の召使が祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ召使に大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、血のブドウの房を刈り集めよう。ブドウはすでに熟しているんだから。そこで見つかりは血に鎌を入れ、血のブドウを刈り集めて神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外へ踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。血のブドウの房を、ブドウを刈り集めて神の激しい怒りの大きな酒舟に入れたとは、明らかに神の裁きを表す。蒸気は聖霊を受けながら、しかも聖霊に従わず、不従順であったクリスチャンへの裁きの記述であることがわかる。神の御方に不従順であったクリスチャンが毒味として終末民に裁かれるように、同じく御霊に従わず、聖霊に逆らって歩みをしているクリスチャンへの裁きが、蒸気の武道への裁きである。で、これはヨハネの福音書に書いてありますのでですね、イエス様はっきり言われました。私は誠の武道の木、あなた方はその枝であるって書いてあるんですね。だから、ここで、黙示録が、ブドウの房を刈り集めよう。そして、神の激しい怒りの大きな作品に投げれたっていうとき、これは暗示と例えと比喩を通して書いてありますけど、しかし我々は比喩を理解し、ここで書いてある神の怒りの対象を理解しなければいけません。多くのクリスチャンは、それこそ、パンダネを、食らっちゃってるんですね。パリサイ人という立法学者のところですね。今の新約のインチキな聖書学者のパンダネを食らっちゃってるんです。で、わざわざ聖書にたびたびパンダネを取り除けという書いてあるのは意味があるんであります。道路でもね、危ないところだとですね、例えばこの辺りだと甲州街道とかですね、横断するなど書いてあるんですね。そうです。ビュンビュン車走ってきますからね。そんなとこもたもた走ってて、横断歩道でもないとこ、来ないと思って行ってもですね、ピュンって引かれちゃうかもしれないですからね。何度もこう、注意が書いてあるわけであります。同じように、旧約聖書を皆さんが一読すれば、嫌ってほどパンダネを除けってことが書いてあるんです。これは意味があるんであります。我々が聖書を読んでると思っても、教理が入った教え、または仲介書をもとに聖書を読むときに、これはパンダネの入ったパンなので、 聖書を読んでるようで違うものを皆さん読んでるんです。あの聖書の書かれているパネルに関しての注意をあだおろそかにしてはいけません。神様は意味があって、みんなが間違えるから繰り返し繰り返しパンダレに関して注意を与えているんです。それに関して皆さんがあの謙虚に耳を傾けるなら幸いです。ほとんど読み飛ばしていたらほとんど何も読んでおりません。意味があって書いてあるんです。みんなパンダレの罠に引っかかってるんです。聖書を読んでいるようで実はもう聞きしたがどっかで聞いたわけのわかんない教理をただなぞってる過ぎない人たちがたくさんいるんです。でも聖書のみを読んでいくときに理解できます。で、自慢じゃないんですけども、私は某教団の進学校行ってました。で、自慢じゃないですけど、追い出されましたけどもですね。でも、あるとき、神様が、試練を与え、試練を、なんて言ったらいいですかね、この、聖書理解に関して私の歩みを問われるようなことがありました。それは進学校で言われたんですね。その教師トップの教師があるその牧師になる人のための牧会のクラスってあるんですけども、それメッセージいろいろ訓練するクラスなんですけど、そこで来て言ってました。進学生は全員新聖書仲介って、まあ、今どれがベストか分からないですけど、その時は申請書仲介良かったんですね。これ全員買ってくださいって。6、7万するけども祈ってれば与えられますって言ったんですね。その時は私は、サラリーマンをしてましたんで、お金はまあ、都合すれば手に入るかなと思ったんですね。でも、仲介書を買うってこと自体に関して、全然この、神様からの促しがないんですね。なんか嫌な感じがするんですね。どうしようかなと思ったんですね。下手に逆らうと追い出されるかもしれないっていうしたんだけども、でね、後になって勝てないのかって言われても困るなって、でもどうしても神様はそんな風に導いているように思えないんで、仲介書を買いませんでした。一冊も買わないで、幸いそれから聞かれませんでしたんで、追い出されるまで結局一冊も買いませんでした。でもあの時買わないでよかったと思います。買ったら結局このパンダネの関しての神様の教え、パンダネなしのパンを受けろっていうことを結局どっかで犯してしまったんじゃないかと。で、私もそのうち他の人と同じようなことを喋るようになってですね、意味のないものになってしまったかもしれません。でもその時決断でありました。これはここだけはね、いつでも教師のことやってることを私反抗してるわけじゃないですよ。そういう人もいますけど、そういうふうに言われることもありますけど、そんなことはありません。大抵従順なんです。でもそのことに関しては明らかに神様からストップがかかったりやめたんですね。で、よかったです。パンダレなしで過ごすことができた。そしたらいろんな目標とかですね、見えるものは見えるようになったんです。だから今ではセミナーしたりするんですね。それはやっぱりパンダネに関しての御言葉を守ったときに、神様が見えるものを見せてくださったと思うんです。どうぞ、御言葉は守らなければなりません。それを見ていくときに、聖書のみを見ていくと、正しい結論に至るんです。繰り返すですけど、神田の経験って、絶対普通に聖書を読んだら絶対出てこないんです。これは、意図的にそういう洗脳された教理をガーッと叩き込まれて初めて出てくるんですね。で、そうなんです。カソリックもそうですね。マリア崇拝なんて絶対聖書だけで読んだらありえない、そんな偶像を拝むとですね。でも、カソリックは洗脳教義を用いてるんですね。だからどうぞ、プロテスタントも無縁ではありません。決して、人の振り見て我が振り直せって、同じような話題があるんですね。どうぞそれを理解していっていただきたいと思います。で、4節、4、括弧4。武道士の杯を持つ陰部バビロンへの裁きの盾。無職14章8節。また第二の別の見つかりが続いてやってきていった。大バビロンが倒れた激しい右から引き起こすその不貧困の武道士を全ての国々のために飲ませたもの。
た第三の別の召使いも彼に続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。達成なる召使いたちと子羊との前で、人は言おうとで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。で、葡萄酒を飲むということから、この女が教会と関係があり、生産式と関係ある存在であることがわかる。この女は聖霊葡萄酒に裂かれ、廃墟をするゆえ、神の怒りの葡萄酒、悪霊を飲むことになる。そうなんですね。そういうことに関しては暗示が、この今の読んだ黙示録十四章の八節からの言葉に書かれてあるんです。でもこれは封印で封じられてるんです。皆さんの目が開かれて初めて見るんです。でも、例えを理解し、葡萄酒は聖霊に関しての例えであり、また、葡萄酒はお方もない皆さんも生産式を行ってきたなら飲んでる葡萄酒だということを気がつくなら、これは暗示しているのはクリスチャンへの裁き、廃墟のクリスチャンの裁きであるということが理解できます。で、繰り返して言うんですけども、黙示録は目が開かれるなら、クリスチャン廃墟、クリスチャンが廃墟になる上にそこに関しての裁きだということは明らかに書かれているということが理解できると思います。で、括弧後、風に関する聖霊の例、上記使徒の働きの中で聖霊の働きが風に例えられていることがわかる。使徒2章2節。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの体家全体に響き当たった。聖霊は風 に例えられる。そうですよね。この、ペンテコステの日に風に例えられているわけですね。で、以下の箇所でも見たまま風に例えられている。ヨハネの福音書3章8節。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものは皆その通りです。ここでも御霊と風が関係あることが書かれていますね。で、括弧6、黙示録の風に関するとで、これらが理解できると以下の黙示録の風に関する例えも理解できる。黙示録7章1節です。この後私は見た、4人の御使いが地の4隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にも、どんな木にも吹きつけないようにしていた。御使いが吹きつけないようにしている風とはすなわち聖霊の働きなのである。黙示録の時代、廃墟の時代の大きな問題は、教会にも聖霊が働かない、逆に悪霊の働きがある、そのような問題であるってことですね。だから、風ということの例えを理解できるなら、そのように聖書は書いてあるんです。だから、繰り返すんですけども、ペンテコステの日に風のようにっていうことを書いてありますね。今見たように、激しい風が吹いてくるような響きが起こったというふうに、聖霊の時に書いてあるというのは、ヒントなんです。聖霊は風に例えられるぞということに関して、神様はヒントを与えた。でも、はっきりここがヒントとは書いてないんですよ。そういう意味ではそこまでは真実じゃないんですけども、見るべきものは見るということなんです。そして、繰り返して言うんですけども、ヨハネの3章8節で、風はその思いのままに吹く、御霊もその通りなんだって言ったときに、風と聖霊は関係があるんだぞってヒントなんです。ヒントとは書いてありませんけども、それは悟らなければいけません。で、そうすると、黙示録の箇所の風のこの箇所がわかるんです。そのようにして、黙示録は理解していくものだということを覚えてください。例えを理解しようとしないから、今の、私も時々ね、キリスト教書店行った時ですね、黙示録の解説とか、立ち見しますけどね、会話しませんけどですね、ほとんどちょっと全然違うんじゃないかいっていうの多いんですけどね、そんなこと言うと、傲慢だって言われてしまいそうですけども、そう思っております。それは、例えを理解するっていう根本的な原則を全然、用いてないんですね。だから、ほとんど違う方向へ行っちゃってるんですね。でも、ここで見たように、地の四方で御使いが風を固く抑え、明らかにこれは聖霊をとどめてるんですね。で、黙示録の時代の御使いってみんな良いことばっかりするわけじゃないんですよ。黙示録の時代の御使いって本当はいろいろ、災いをもたらすために用いられてるんですね。そういう感じで。ここでは聖霊をとどめちゃってるんですね。そうなんですね。見つかいっていい見つかいばかりじゃないんです。サタイも見つかいですからね。言うことばっかり行うと思ったら大間違いなんですね。だから、例えによって書かれてるんです。でも、現実もそうであるというふうに思います。 この、トロントビデオでも、見てわかると思うんですけど、ベニヒンとか、明らかにこう、サタンの指さしたり、そして、裏でね、正解の裏で、悪霊を呼んでるんです。デーモン、デーモン、デーモンとか大きな声で悪霊を呼んでるんですね。だから、そういう時代に来てるんです。悪霊は、跋扈するけども、精霊は消えていく時代なんです。それを理解しないと、一番基本的なことは理解できないんですね。で、なぜそうなるのかっていうことを覚えておいてください。キリスト教、教会の生活の一番の基本っていうのは、皆さんが聖餐式で受ける、パン、すなわち御言葉です。クリスチャンの一番基本っていうのは。それでまた、もう一つは、葡萄酒で、例えられる聖霊なんですね。で、黙示録の時代に関して、はっきり言えることは、パン、御言葉に関しての災いが起きるんだよ。さっきでもね、小麦一マスは一でないとかですね、御言葉の危機になっていくんだよ。それはなぜかというと、クリスチャンが、ますます冒涜し、冒涜化し、ますます御言葉を軽んじ、御言葉を守らないから、結果として、神の御言葉が、正しい御言葉とか教えとか消えていくんであります。それはそうですよね。ね、奥さんに意地悪したり、引っ張られたりしたら奥さんは、ね、いなくなっちゃった。ある日帰ったらいなくなったら、ありえますよね。うちの奥さんまだおりますけどですね。それはまあいいんですけど、ね、別に改めて言うことじゃないんですけども。で、もう一つは、聖霊に関して、聖霊も人間でさえそうですから、まして神の聖霊もそうなんだ。我々が聖霊をないがしろにし、御霊の声を聞かず、冒涜するから、聖霊の働きも消えていくんだ。で、それが明らかに、世の終わりの時代の一つの特徴なんです。この、御言葉に関しての害、聖霊に関しての害、この2点を理解すれば、黙示録の大事なポイントってかなり見えてきます。だけども、それを全然見てないから、謎の謎なんですね。全然関係ないことを言ってるんです。でも、ポイントはそういうところにあります。で、だからここでも風を吹きつけないようにしていた。だから、これからは、黙示録時代、聖霊が働かない時代になってくるんです。だから、聖霊の働きが枯渇するんですね。で、悪霊のリバイバルの集会ってですね、変なもん出ちゃったらですね、そうなんですね。で、括弧7、水に例えられる聖霊。聖霊はまた水に例えられる以下の通りである。ヨハネの福音書3章5節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。ヨハネの福音書7章38節、私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が、後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ注がれていなかったからだ。だからね、今の子でも、人は水と御霊によって生まれなければって言ってるよね。水と御霊がこう、似たような形で用いられてるし、また、生ける水の川が、奥底から流れ出るって、これは聖霊のことを言ってるって。水は聖霊と明らかに関係して、関係づけて語られてる。人の働き一章五節もそうですね。要はね、水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊のバプテスマ、間も間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。これは水とね、聖霊が、関係づけてるんですね。ここのような聖書のヒントを捉えておいてください。ヒントをヒントとして捉えてこないと何も理解できないんですね。応用問題が出てきたときですね、ヒントを理解してないとわからない。で、括弧8、黙示録の中で水に例えられる聖霊。蒸気のように聖霊が水に例えられることがわかると、以下の黙示録の記述も理解できる。いわゆる黙示録16章12節。第6の御使いが蜂を大エフラテス川にぶちまけた。冬と水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。ユーフラテス川は、旧約のイスラエルの境界線、それは新約のイスラエルクリスチャンの境界線でもある。それは未信者とクリスチャンの区別をなす、聖霊の流れを指す。 そしてそのユーフラテス、精霊の働きや終末の日に枯渇することを、枯渇することを上皮下書は語る。だから、水が枯れてしまう、川が枯れてしまったって、それは川が枯れちゃうと、飲み水がなくなって大変ですねって、そういうだけの問題じゃないんですね。水は精霊に関する例えなんで、黙示録でここで言っているのは、精霊の働きが枯渇してしまうということなんですね。でも、例えを理解しない今の聖書学者、教師は何も理解していません。わけのわからない結論を言っているんです。でも皆さんがそのような専門家でないとしても、イエスの言葉に従って、例えを理解するようならば、そんなに難しい箇所ではありません。わかるんです。そういうものなんであります。だからどうぞ、御言葉に従うことにポイントがあるということを覚えてください。で、ヨハネの黙示録16章3節。大の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。第三の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。上記箇所の水が地に変わるとは純粋な性の働きが地、悪霊のものに変わるとの意味合いであることがわかる。水が地に変わったってわざわざ書いてあるのは、水は、ね、先ほど言ったように、その人、私を信じる者は、その人の穴から生ける水が川側のようにって流れる。それは、イエスを信じる者が受ける精霊を指しているっていう、そうこの箇所を理解するとわかります。その川の水が血になったって、血は気持ち悪いから飲みたくないですよね。だからこれは、同じ例でも、災いの例なんです。だから、精霊の働きは悪霊のものに変わったってことです。で、今の時代のキリスト教会を理解する、いろんな、いくつかのキーワードがあると思うんですけど、一つは、今の水が血に変わったってことです。このビデオを何度も宣伝して言ってるわけじゃなくて、買ってけと言ってるわけじゃありませんよ。ただ、このビデオでもそうであるように、トロントのこのリバイバルの中で言っていることは、このビデオとして言いたいことは、聖霊の集会と思って行ってみたら、なんと悪霊が下さるってびっくりするようなことですね。びっくりしました。これは私は10年ちょっと以前ですね、北海道に知ってるクリスチャンの方がおられて、その人が、こういうトロントブレッシングの CD のこと、これは最初は、テープ、ビデオテープだったんですね。で、4時間か6時間ぐらい、4本ぐらいテープあったら、6時間ぐらいですかね。それを輸入してくれって言われて、輸入のちょっと手続きをやってくれないかって言われて、私はそれを輸入したんですね。で、まあ、彼のところ送る前にちょっと見させてくださいって言って見せてもらったんですね。びっくりしました、ビデオ見て。一番びっくりしたことはですね、ケネス・クープランとかいう人がいるんですけどね、彼は政界の真ん中に出てきて、していろんな人に暗示してるんですけど、その時に言ってる言葉ですね、英語で言ってるんです。英語で、Take the mark of the beast とか言ってるんですけど、獣の印をつけろって言ってるんですね。びっくりしました。獣の印をつけろ。これ、黙示録になんかあった13章がよくありますよね。と思ったんですね。もうそんな時代に来てたんだ。黙示録まだ先だと思ったのに、そんな時代だったんだ。これが、私の働きの大きな、一つの起点でありました。こんな時代になってしまったら、一生懸命、警告をしなきゃいけない。聞く人がいないとしても、一人でも聞く人がいるんなら、やっていかなきゃいけないというふうに思いました。別にこれで金儲けをするために始めたわけではありません。ビデオ多少はこれ売りましたけど、そんなに儲かってるわけではありません。で、儲かる儲からない関係じゃなくて、非常にびっくりしたんです。時代認識が全然違う。で、いきなり黙示録13章の世界ですからね、獣の印をつけ、と思ったんですけどね、これはまさにそうだな、突然そんな時代に来てたんだなと思いました。で、これはまた今のこの御言葉の授業です。今読んだ黙示録の16章3節、第三の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。すると、それらは血になった。悪霊になったんですね。だから、血になったって気持ち悪いと思うかもしれませんけども、これを理解しないと、本当の意味、例えを理解しないと、本当に聖書が言っている警告は理解できません。 明らかにこれは精霊の働きが悪霊に変わるということです。でキリスト教会のそんな正解の中で悪霊を進むってとんでもないし、また聞いてもですね、とんでもないことを言う人だと怒るクリスチャンいるかもしれませんけども、それは聖書を読めないから理解できないんですよ。黙示録は2000年前からこのことを警告して、その日が来ることを予言しているんであります。それを読むものが正しいんであります。だからどうぞ、我々がそれを読むなら、まさにこのビデオを含めて、まさに黙示録の時代に今我々いるというふうに理解するのは正しいんです。だから、どうぞ、時代を惑わされることはない。あらゆるレフトビハインドのインチキは一つの方向があって、クリスチャンをに今の時代を悟らせない方向、まだ黙示録の時代は先だという方向に誤解させるように言っているようです。ヨーロッパは EU が獣抜きだって言ったら、まだ EU はね全然統一もされてないしですね、強力な指導者も出てないから、まだだいぶ先だと思いますよね。そういう惑わし、また反キリストはエルサレムにこれからできる第三神殿に現れた。まあ第三神殿の話もできてないし、計画もないから、まだだいぶ100年ぐらい先かなと思ってしまうんですね。これもそうなんです。でも本当の私の理解では、これらのことはもう成就しているというふうに思います。アラスミクミクもあってね、聖なる立ってはいけないところって、それは教会の講談だと思うんですけど、そこで獣の印をつけろとか言ってるんだから、これは成就していると思うんですね。立ってはいけないところに講談に立って悪霊をね、人々に注いでるわけですからね。どうぞ見えないために時代が悟れないってことを理解してください。 でも皆さんが盾を理解し、そしてこの時代を悟るなら、それは見るゆえに幸いだっていう、これらのことも理解していただきたいと思います。じゃあ以上で終わりにしたいと思います。